詩編23編1節から6節、タイトル羊飼いに目を向けようと題しまして、宮崎先生よりメッセージをいただきます。
おはようございます。今日本当にたくさんの方が来られて、またいろんな国から来られてるなと本当に感謝ですね。本当に私たち創造主に作られてですね、生活をしていますけども、国籍は関係ないですね。主を信じる者たち、国籍は関係ない。みんな天国に国籍がありますからですね、まあ、地上ではどこの国ですかと言葉の問題がありますから質問しますけど、天国ではですね、もう国籍関係ない。本当に私たち主を信じる者として集まることができることを本当に感謝だなと思います。今日はですね、詩編の23編の2回目のメッセージです。また私たちもですね、また聖書一度読んで、それからお祈りして始めたいと思います。詩編の23編の1節から6節ですね。ぜひこれ私たち覚えてみたいなと思いますけれども、聖書箇所読んでみたいと思います。レジュメの裏の方にありますので、共にお読みしたいと思います。せーの。主は私の羊飼い、私には足りないものはありません。主は私を青々と草の生い茂った牧場に連れて行き、また水辺に伴って行こわせてくださいます。主は私の魂に命を与え、主の御心にかなった道に導いてくださいます。たとえ死の危険のあるところを歩いても、私は少しも恐れません。あなたがいつも共にいてくださるからです。あなたは私を守り導いてくださいます。あなたは敵の面前で私のためにご馳走を用意し、主の戦士として頭に油を注いでくださいます。私の胸はもういっぱいです。生きている限り主の恵みと慈しみは私の上にあり続けます。私はいつまでも主のおそばで暮らします。アーメン。一言お祈りいたします。天地万物を作られた創造主様、今日も私たちここに集めてくださったことを覚えてありがとうございます。私たち本当に自分で生きているようであっても、あなたによって生かされたことを思います。私たちがどんなに生きようとしても、あなたの導きがなければ生きることはできませんし、あなたの許しがなければ一瞬もこの命を流れることができません。ちょうどこの時間、私たち主に感謝をしながら、また私たちを導いてくださる創造主様に目を向けながら歩む時間になることができますように、どうぞ助け導いてください。今からの時もあなたの御言葉に心を傾けることができますように、私たちに心の集中力も与えてください。この時はあなたにお委ねして感謝して、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。まあ、先週から詩編の23編をずっと学んでいますですね。まあ、詩編の23編、いろんな戦争に出ていく兵士もですね、その戦争の現場でこの詩編の23編を歌いながら、また覚えながら、その中にある希望を求めていく、そのような詩編が私たちが今読んだ詩編であります。もともと詩編というと、詩とそれから歌と一緒に歌っていたものですから、詩ですね、詩を作ってそれをまた歌に変えてやっていたものですからですね、私たちも、まあ、今でもある教会はこの詩にですね、歌をつけてこう歌うって、そうですね、私たちも先ほど賛美の時間に詩編23編全体にこの音楽をつけたものを歌いましたけれども、ある教会でこの詩編にまた歌をつけて歌っている教会もあるというふうに聞きました。私たちも歌をつけながらですね、時にはまあこの詩編23編を自分なりの歌をつけて、まあ賛美してみるのもいいのかなというふうに思います。今日は詩編の23編2編からですね、学んでみたいと思います。2節、主は私を青々と草の生い茂った牧場に連れて行き、また水辺に伴って行こわせてくださいますと、こう創造主訳聖書では書かれています。まあ、新改訳では別の訳ですけれども、主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われますともこう書かれています。 まあ、ダビデは23編一編でですね、一節で主は私の羊飼いですよとこう告白をしました。まあ、ダビデも羊飼いでしたけれども、羊飼いであり自分が見ても主は素晴らしい羊飼いですとこう告白をしていた姿を先週見ることができました。またその羊飼いである創造主に導かれる人生には足りないことがありません。もっと言ってみれば欠けがありません、不足がありません、完璧です、そういう告白をしていた姿も見ることができました。まあ、今日の2節から4節まではその導いてくださる創造主の姿、羊飼いである創造主の姿を見ることができます。じゃあそんな羊飼いがしてくださることは一体何でしょうか。今日の2節に2つの動詞が出てきています。連れていく、そして行こわせてくださる、こう2つの言葉が出てきています。ですから羊飼いである創造主は私たちを連れて行ってくださいます、そして行こわせてくださいますと、こう2つのことをしてくださいますとここ書かれています。新改訳ではふさせるですね、英語で、NIV の元のものを見てみると lay down、 横にさせてくださるんですね、横に寝ることができるようにしてくださるとこう書かれています。ですから羊飼いである創造主は私たちを牧場に連れて行って、それでああよかったねではなくて、横にさせてくださる、寝かせてくださる、 lay down させてくださる、そんなことをしてくださるとこう聖書に書かれています。まあ、詩編はこう詩ですからですね、詩というのはちょっと難しいですね。短い言葉でこの言いたいことをこう表しますから、イメージ力が大切で想像力が大切ですね。まあ、私たちを緑の牧場に連れて行って寝かせてくださいますとこう言葉を聞いて、皆さんちょっと目をつむってイメージしてみたいと思います。まあ、教会の前の方にこの牧場じゃないですけど芝生があります。皆さんそこ寝たことがありますか。まだない方はぜひチャンスがあれば寝てください。とっても気持ちがいいです。私時々、ね、寝てるんですね。牧会の途中寝てるわけじゃなくてですね、子供が遊ぶ時にちょっと寝てごらんって言ってこう寝たりするんですけど、とっても気持ちいいですね。ちょっと皆さんイメージしてみてください。緑の牧場に行ってそこでこう横になってる自分の姿、青い青空の中で寝かせてくださってるその姿、そのまま寝てしまったらいけないですけどですね、まあ、イメージするととっても気持ちがいいですね。とっても気持ちがいい。まあ、私も本当にそういうところに寝転んでみたいな、もっと 寝てみたいなと思うんですけども、なかなか難しいですね。最近妻が私にこんなことを言いました。あなた最近布団で寝てない ね。どういうことだろうですね。寝てないわけじゃないんですけど、あなた最近布団で寝てないねって言うんですね。まあ、どういうことっていうとですね、まあ、私のお家では布団が1枚大きなものがあって、それから子供用の布団がこう1つあって、そこで4人寝てるんですね。マレが子供の布団に寝て、それから妻とヨシアと私、こう3つにこう並んでるんですけども、まあ、私が寝る頃になるとヨシアがだんだんこう体を動かしてですね、私の寝るべきスペースをどんどん取っていくんですね。寝るときにはヨシアちょっと向こうに行ってって言ってこう押してですね、私が寝るんですけども、寝てる間にヨシアの寝相が悪いです。足で私の顔をボーンと蹴ったりですね、腰をボンボン蹴っていって、結局朝起きると私はその横の畳の上で寝てしまって私も起きてたら畳の上に寝てるわですね。です、タンスと布団と畳があるんです。その畳の短いこの辺、このぐらいのところに寝てるんですね。それを妻が見て、あなた最近畳の上で寝てるね、まあ、布団の上で寝てないねですね。ですから、まあ、畳の上いいですけども、布団に比べては寝心地悪いですね。ですからこのことを見ながら、はあ、青々と草の生い茂ったところに寝ることができるならどんだけいいだろうかとこう思ったわけですけども、まあ、とにかくですね、とにかく羊飼いなる創造主は私たちを緑の牧場に連れて行って、そこで寝かせてくださいます、レイダウンさせてくださいますとこう語っています。じゃあ羊さんたち緑の牧場に連れて行って、さあどうぞ勝手に寝てくださいと言ったら、そう勝手に寝るでしょうか。まあ、先週も見ましたけども、羊は結構、まあ、強情というか性格の悪いというか、まあ、いろんな条件がなければなかなか横になることはできない動物ですね。まあ、3つほどこう例えることはできますけれども、1つ目は恐れがあった場合には羊さんは寝ることができません。怖い不安があるときには羊さんは横になることができません。まあ、羊はいつも逃げる準備をしながら生活をしています。なぜかというと彼らには戦う手段がないですね。敵が来たらよし戦うぞという手段がありませんから、敵が来たら逃げるしかないですね。ですからいつもどうやって逃げるだろうか、どの方向に逃げるだろうか、そういうことを考えながら、まあ歩んでいるんですね。角もなければ戦うための鋭い爪もありません。 ただ気があるだけですね。気がふわふわあるだけですから、戦う手段はないですね。だから敵が来れば逃げるしかない。弱々しいそんな存在です。だから怖い思い、不安があるときには、ゆっくり横になることができません。まあちょっと怖い話ですけども、妊娠しているこの羊さんは、何か不安があるときに、また敵が来るときには、妊娠している子供その子供を早産して、その場でポーンと産んで、自分は逃げていってしまう。そんな羊もいるそうです。ですから恐れがないと、恐れがあるときには羊さんはゆっくり寝ることができない、そんな羊さんです。でも聖書では羊を人間に例えていますから、私たちも同じような姿があるかもしれません。人間にいろんな不安があります。まあ明日どんなことがあるだろうかという期待する気持ちよりも、明日どんなことが起こるだろうか、皆さん明日月曜日ですね、月曜日どんなことがあるかな、期待する思いがありますか、それとも明日どんなことが起こるんだろう、どんな苦しみがあるんだろう、どんな事故が起こるかもしれない、どんな請求書が来るんだろう、そんな不安に駆られて生きている時があるかもしれません。人生は何かこれから月曜日いい予感だ、いいことが起こるかもしれないという思いよりは、悪い予感、明日もしかしたらこれが来るかもしれない、まあ昨日もうほぼ同時にですね、北は北海道に震度の5地震がありました。また南は熊本地震がありました。ちょうど私起きていましたから、熊本に地震が起きたとピピンとこうですね、携帯に最近こう出てきます。家族が熊本にいますから、大丈夫ですか、大丈夫よ、ちょっと揺れたけどもう慣れた慣れた。明日地震が起こるかもしれない不安に駆られて私たち生きています。明日月曜日どうなるんだろう、楽しみだな、それよりはどんなことが起こるんだろう、どんなことに苛まれるんだろう、そんな不安に、まあ、生きているかもしれません。羊さんはそういう不安があると横になることができません。私たちもそういう不安があると十分に横になることができない存在です。また二つ目は、羊さんは敵対関係があるときには横になることができません。まあ、動物の世界でも上下の関係があります。またいろんな争いの関係があります。私九州出身ですから、高崎山というお猿さんの山があります。そこに行くと、あの人がボスですとこうですね、教えてくれるんですけど、ボスが出てくるとみんな逃げていきます。ボスと戦えない、まあ、そういう敵対関係があるわけです。まあ、羊さんにはこう攻撃する手段がありませんから、もう何か争いが起こるというと、一つだけできることは頭突きをすることです。頭突き、頭にボン、ね、まあ羊さんの中にも誰が強いか、誰がリーダーシップを取るか、誰がちょっとこの場所をたくさん取るか、誰がいい草を食べるか、ちょっとした争いがあります。その時には爪もなければ角もないですから、頭突きでボンとやるわけですけども、そういう争いがある中には羊さんはゆっくり休むことはできません。寝てる間にまた疲れるかもしれない、そういう心配の中でなかなかこう横になることができません。まあ、羊の状況、私たちも同じですね。いろんな共同体の中にいるときにいろんな関係があります。まあ私たちが属しているその会社、家族、近所の自治会、そして教会の中まで、人間がいる関係の中でいろんな緊張関係があります。また上下関係があります。私が一番だ、あの人と、いろんな緊張関係があります。地位を巡る争いとか、まあ、自分の主張が通らなかった、またそれを聞く人たちのなんで通らない姿があるんだろう、またそれを見る人たちもいろんな緊張関係、またいろんなことに対する不満、敵対関係、緊張関係、いろんなものがあります。まあ、皆さんこの話を聞きながら、おそらく職場のことを思ったかもしれません。あの職場でこういう緊張関係があります、家族の中でこういう関係があります、もしくはこの教会の中であの人とこういう緊張関係があります。まあ、2人以上いればそういう関係がまあ形成されるのは当たり前かもしれませんけども、そういう関係がある中ではなかなか人間ゆっくり休むことができません。本当の休みを得ることができません。まあ、羊さんも人間も同じですね。そして3つ目、羊さんが休めない理由が1つあります。ちょっと汚い話ですけど、虫とか寄生虫が体についているときはなかなか休むことができません。まあ、今の現代ではすごくきれいな施設でこう牛さんとか、何ですか、鶏さんとかこう飼いますけども、この時代はダビデさんの時代ですから、そういう牛舎とかきれいな施設がありませんですね。ですからもう外の中で 虫は木、寄生虫は月ですね。そういう生活の中ではなかなか休むことはできない、かゆい、そしてなんか自分の中にある何か嫌だ、寄生虫は外側だけじゃなくて自分の中に入ってきますから、中でなんか嫌なものがある、なんか大変なものがある、なかなかそういう中では休むことができません。まあお猿さんであれば毛づくろいができますから、こうなんていうのか、飲みを取ったりこうすることはできますけれども、羊さんはそれができないんですね。羊さんがあなた の毛を取ってあげるよとか見たことがないですね。その手段がありません。爪もないですから手段がありません。まあそのダビデさんが生きていた時代はあまりこの木もなかったですから、木にこすりつけることもできないですね。ただ虫とか寄生虫がある状態ではなかなかこう休むことができない、横になることができないのが羊さんです。私たちも同じですね。いろんなところから虫のような問題がブーンと飛んできます。そしてそれが自分の私たちの心の中にふっと入ってきて、ブーン、皆さん寝た時、寝てる時に虫が入ってくると嫌ですよね。ブーンですね。はっ、止め、掴もうと思えば掴めません。でもそういう問題が私たちの心の中にもあると思います。心の中にブーンと来て、掴もうと思っても掴むことはできない。解決しようと思っても解決することはできない問題。自分の中にあるいろんな不安とか悩みとか自分の中での問題、ブーンと中にあるけれども捕まえることはできない、不安がある、悩みがある、その時にゆっくり休むことができないですね。まあ羊さんと私たち本当に同じような存在ですね。天のお父様は緑の牧場に私たちを連れてきて横に伏させてくださいますとありますけれども、なかなか自由にゆっくり伏すことができないのが羊さん、そして私たちの状況です。でもなんでこの詩編の23編2節では創造主が緑の牧場に伏させてくださるとこう書いてあるんでしょうか。創造主はよく羊のことをよく知ってる羊飼いですね。こういう状況があればよく休むことができないとよく知っていますけど、でも緑の牧場に伏させてくださる、どうしてこんなことが書かれてるんでしょうか。まあ羊さんはこういうことがあるとなかなか横になることはできないよね、かわいそうだよねって書いてあればまあまだ分かりますけども、羊さんのことよく分かってて、こういういろんな問題がある羊は横になることができない、おそらくほとんどの羊が横になることができないということを分かっていながら、この詩編の23編の2節では創造主が緑の牧場に伏させてくださると書かれています。じゃあ素晴らしい羊飼いなる創造主は座れですね、力がありますから座れ座れそこに座れと言って力ずくで座らせる、そういう思いでここが書かれたんでしょうか。実はそういうことではないんですね。実は解決がありますよ、解決方法を知ってますよ、だからそれがあるからこそ皆さんは羊さんたちは私たちは緑の牧場でゆっくり休むことができますよということがここに書かれています。じゃあいろんな問題を抱えている羊さんたち、どうすれば緑の牧場に伏すことができる、休むことができる、横になることができる、レイダウンすることができるでしょうか。それは羊飼いなる創造主の存在があるということです。存在がある、まあ、羊さんとか人間が抱えているその全ての問題の解決策は羊飼いという存在にあるんだということをこの聖書では語っています。この羊飼いさんに預けるときに、羊飼いさんに視線を送るときにそこに解決があるんだということをこの詩編の23編では語っています。羊さんたちはとっても臆病な存在でした。不安の中がある中ではなかなか横になることができない、そういう存在でした。せっかく創造主が準備してくださった緑の牧場に寝ることができない、そういう存在でした。私たちもいろんな不安やいろんな恐れを私たちの心の目で追いがちです。ああ今週こういう不安があります、ああいう不安があります、私たちに心の目がありますから、目だけではなくて心の目であっちの方向、あああの不安がある、この不安がある、こういう問題がある、心の目で追いがちです。もちろん私たちこのいろんな問題がある中に目を向けることはとっても大切です。目を向けなければ問題がいっぱいあっても解決することはできません。でも私たちの目がもし問題ばっかりっていたならば、そこに 不安はつきものです。そして心配ばっかりです。でも実は羊飼いさんは羊飼いが出てくるととっても安心するんです。自分が見ていたいろんな不安、いろんな問題に目を向けていた途中で羊飼いさんがほっと出てくると、そっちに目を向けると急に心が安心するんです。なんででしょうか。それ羊さんたちは自分にその問題を解決する方法がないということをよく知ってるからですね。ああ、いろんな問題があります、こういう問題があります、この問題もあります、こういう不安もあります。でもう自分でその心配を解決することはできない。でも羊飼いさんが出てくると、あ、やっと解決してくださる方が来たんだと思って目を向けたときにふっと安心するんです。そして羊飼いさんずっと目を固定している間、羊飼いさんがどういうことで私たちの問題を解決してくれるんだろう、羊飼いさんはどういうことをやってくれるんだろう、ずっと見ている間は羊さんはすごい平安な気持ちになることができるんです。私たちもいろんな不安があります、いろんな心配があります。それを見ることとっても大切ですけれども、そこにばっかり目がいっているときには不安でいっぱいになってきます。自分で解決することはできないにもかかわらず不安でいっぱいになってきます。どうすればいいんだろう、明日の請求書、明日のこういう問題、明日地震が起きたらどうなるんだろう、明日不安でいっぱいになってきます。でも聖書も語っています。ルカの12章の25節では、心配しても1分も少しも寿命を伸ばすことはできない、明日どうやったら生きることができるだろう、心配しても寿命を伸ばすことはできないと聖書に書かれています。でも私たちが羊飼いなる創造主に視線をこう固定するときに、ああ創造主はどういうことをしてくださるんだろう、不安から解放されることができます。第二テモテではこういう御言葉があります。創造主が与えてくださったのは臆病の霊ではありません。創造主が与えてくださるのは臆病の霊ではありません。私たちが創造主に目を向けるときに、そこからくださるのは、あなた来週こういう問題があるけどあなた解決できる、来週こういう請求書が来るでしょ、あなたお金あるの、そういう投げかけではなくて、臆病の霊ではなくて、大丈夫よ、私があなたの羊飼いでしょ、大丈夫よ、導いてるから心配しないで、私に任せて、そういうメッセージを主は送ってくださいます。また羊と同じように私たちもいろんな人間関係の中で緊張関係があります。いろんな関係の問題があります。家庭の中で、近所付き合いの中で、また教会の中で悶々とした生活をするかもしれません。でもその中で私たちが、この緊張関係の中で私たちが追っているものは一体何でしょうか。もし私たちがその緊張関係の中で、私が一番なるのよとか、私の場所はこの場所なんだから来ないでくださいとか、自分がとなっていたら、とっても苦しい状況に陥ります。またこの世の中もそうですね。何とかして自分が先に、自分が上に、自分の場所を切り開いていく、自分の場所がここですということを勝ち取っていくのがこの世の中です。自分が認められたいということを公にして一生懸命やっていくのがこの世の中です。でもイエス様の目線はどうでしょうか。マタイの20章では、後のものが先になり、先のものが後になると、こう書かれています。一生懸命自分がと言ってた人が、結局は後になって、いや私はそんな問題ありません、主をどうぞ導いてください、そう思った人たちが主によって高められていく、その世界がこの創造主の世界であると語っています。そしてイエス様の目線、いつも弱い者の立場に向かっていました。私たちがもしこの人間関係の中で、私がとこうやっていると、いつも辛いまま、不安なままです。いつ私が安定してできる、その立場ができるだろうか、どこまで行けば自分の立場が安定できるだろうか、あそこまでかな、そこまでかな、あの人を蹴落とせば、あの人がいなくなれば。でもイエス様は違いますよ、私のところに目線を向けてください、そこには本当の平安がありますよ。あの地位の高いところで自分が平安を受けるんじゃなくて、 私の中に本当の平安がありますよと語っています。そして最後です。私たちの中に本当にブーンとくるような蚊のような虫のような寄生虫のような問題が私たちの中にあります。どこからか入ってきてよく分かんないけども、この長い人生の中でよく分かんないけども虫みたいな問題がポッと入ってきて自分を苦しめます。問題、不安、恐れ、葛藤、悩み、いろんなものが自分の心の中にブーンと、そして時には自分の中でそれを出すことはできないような奥深いところに虫のような問題がたくさん入ってきます。じゃあ虫に苛まれた、そして寄生虫が入ってきたその羊飼い、何をするか知っていますでしょうか。油を塗るんです。油を塗るんです。虫が入ってきてこう噛まれた傷口に羊飼いさんは油をこう塗るんです。大丈夫。そしてまた虫が来そうな小さな子羊には前もって油を塗るんです。そうすると予防剤になるんです。防虫剤になるんです。創造主はそのようにして私たちのところに前もって油を塗ってくださいます。じゃあ一体油といったら何でしょうか。私たちがなんかサラダ油のように守れる必要があるんでしょうか。そうじゃないですね。聖書では油のことを聖霊様に例えています。私たちなら聖霊様どうぞ来てください。こういう問題があります。自分の中で解決できません。そして時には聖霊様が自分の中にある深い寄生虫のような問題、私見えませんけども、もしかしているかもしれません。その問題を明らかにしてくださいます。そこに委ねるときに主は本当の平安を与えてくださいます。でも実はこのような問題は私たちクリスチャンの中だけにある問題かなと思うかもしれませんけども、人類みんな同じ問題を抱えています。今世界には約8000ぐらいの宗教があると聞いています。大きなもので8000。実はそのうちの1000は日本にあるんですね。8000も宗教があるんですが、そのうちの1000は日本にあるんです。日本人のみんなが創造主を知らないがゆえに羊のように恐れの中で、いろんな緊張関係の中で、また自分の中にあるその問題の中で何かすがるものを探している。あそこかな、そこかな、目に見えないから人間で作ってみよう、コンコンコンコンコンコン作ってみよう、目に見えないからこの人間を、この素晴らしい人間を神様にしてみようというのが、この8000はあるというのは1000は日本にある。日本の多くの方がそういう心を求めています。私にある本当の満足を知らないがゆえに、いろんなものに私たち誘惑されます。いろんなものに夢中になります。ギャンブル中毒、性的な中毒、ショッピング中毒、アルコール中毒、またいろんな中毒になってしまいます。その結果って何でしょうか。その時は一時的に満たされるかもしれませんけど、終わった後、また満たされないな、また満たされないな、またあそこに行かなくちゃいけないな、あれをしなくちゃいけないな、あれをしたいな、麻薬をやった方がまた麻薬を求める、その意味です。一時的には平安があります。求めていた元気があります。亡くなった時にはあの虚しさ、なんであんなことやったんだろう、でもそこにしか満たしがないから、もっとそこに行かなくちゃいけない、そういう依存症のようなものが私たちに出てきています。それ私たちの問題だけじゃなくて、みんな持ってる問題です。みんな持ってる問題。でも今日の御言葉の最後ですけれども、そのような私たちを創造主は一個いのほとりの水際に導いてくださると語ってきてくださっています。羊にとって水を飲むか飲まないか死活問題です。それもちょっと飲んで大丈夫、汚い水を飲んで大丈夫、そのような動物ではありません。きれいな水を飲まないと病気になります。たくさん飲まないと生きることはできません。でもダビデが住んでいたこの荒野の中ではそんな水たまりなんかどこにもありません、どこにもありません。ですからこの生きるか死ぬかの問題は羊飼いにかかっているんです。羊飼いさんがどこに連れてってくれるか、そこにかかっている。私たちの羊飼いであるイエス様はどうでしょうか。私たちをどこに連れてってくださるでしょうか。ヨハネの7-37では、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、イエス様が語ってくださいました。 荒野では羊飼いが一生懸命羊を飲ませるためのたくさんの水、きれいな水を探さなくちゃいけません。羊を生かさせるために。でもイエス様は語りました。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。イエス様の中に、イエスキリストの中に渇かない水があります。私たちを生かす水があります。イエス様は私たちのもとに来なさいと語ってくださっています。飲みなさいというのは、信じなさい、受け入れなさい、自分のものにしなさいということです。飢え渇いている大変な人たちは私のところに来てイエス様のことを信じなさい、自分のものにしなさい、そうするならば本当の満たしがありますよとイエス様は語っています。御言葉が最後ですけど、皆さん渇いていらっしゃいますでしょうか。恐れがありますでしょうか。不安でしょうか。人間関係の緊張関係、敵対関係の中に苛まれていらっしゃいますでしょうか。それとも寄生虫のように自分の中にあるいろんな問題で大変な人生を送ってらっしゃるでしょうか。また満足できずに誰にも言えないで、あれを求めてこれを求めて、そういう人生を送ってらっしゃるでしょうか。自分の中には何の解決もありません。でも羊飼いさんを見つめるときに、自分の中にある全ての問題は羊飼いしか解決できないんだ、ああ羊飼い様来た、じゃあ解決できる、安心する、そういう思いで私たちが羊飼いなりイエス様に目を向けるときに、創造主に目を向けるときに、そこに本当の解決があります。視線をイエス様に固定してみましょう。イエス様を求めてみましょう。そしてイエス様を受け入れてみましょう。そうするとそこに本当の平安があります。羊のように愚かな私たち人間であっても、たとえ私たちが裏切ったとしても、イエス様はずっと私たち導いてくださいます。一言お願いいたします。愛する天皇お父様、私たち羊のように弱いものです。恐れに苛まれています。不安に苛まれています。またいろんな人間関係の中で苦しみを覚えています。それだけではありません。誰にも言えない、まるで虫が私たちの中に入ってくるように、捕まえたくても捕まえることはできない私たちの心の中にある問題、解決しようと思ってもなかなか解決方法がわからない問題、たくさんあります。その中にあっても創造主様は私たちを緑の牧場に連れて行き、そしてそこに休ませてくださると語ってくださっています。それは逆に言うと、私たちを休ませてくださる創造主の存在があるんだよ、そのことをこの聖書では語っています。どんな問題があっても、どんな苦しみがあっても、どんな私たちの中に問題があっても、羊飼いである私たちを見上げるときに、そこに解決があるでしょ。そこを信じる人たちは、イエス様からあふれるその水をいただく者は横になることができるよ、ゆっくり平安をいただくことができるよ、そう語っています。私たちここに多くの方がいらっしゃいます。私も含めて多くの方がいらっしゃいますけれども、一つも問題がない方いらっしゃいません。主よ、どうぞ私たちが羊のように創造様に視線を固定することができますように、羊飼いに目を向けることができますように、羊飼いからいただくその油と恵みと溢れる泉の水をいただくことができますので、どうぞ助け導いてください。主が導いてくださるときに足りないものはあります。